皆さんおはようございます。7月7日の、私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。梅雨の、さなかであります。です昨日は、夕立もありましてですね、少し、お湿りがあったなと、助かった、日でありました。まだまだこれからはですね、梅雨本番、そして夏に向けての暑さが続いてまいります。どうぞ体調を崩さないようにですね、皆さんもお気をつけいただきたいと思います。本当に熱中症がですね、本当に心配になる今日この頃です。さて、今日もですね、これから、みんな元気よく御言葉にですね、聞いてまいりたいと思います。今日与えられました、聖書日刊によりますと、使徒言行録の、24章の、10節から23節が、与えられております。先週もこの使徒言行録から、御言葉に聞いたんですが、ペテロのですね、このヤッファあるいはリダーでのですね、この癒しの物語から、聞きました。ペテロたちはですね、この、エルサレム界隈に とどまりまして、宣教の技を成したわけですけども、一方のパウロであります。今日は読まれましたのは、そのパウロのですね、弁明の言葉であるわけであります。パウロはこの異邦人への伝道を成したわけであります。一時ですね、パウロはこのタルソスに逃れていたわけなんですけども、この人たちによってですね、エルサレムに戻されましてですね、シーエスの弟子たちと共にこのキリストの宣教の技に励んでいたわけであります。しかしですね、この大祭司のアナニアたちにですね、このキリストのですね、この伝道というものが思わしくない、ふさわしくないということで、この訴えられるわけです。そしてその訴えに対してですね、その、彼がですね、このパウロがですね、自分についてこの弁明をしているわけであります。しかしですね、このパウロはこの相続にこのですね、対して訴え出られるようなことは何もしてないわけなんですね。そもそもなぜ総督のもとに送られてきたのかといえばですね、それはですね、エルサレムにおいてこのパウロを暗殺する計画が進んでたみたいですね。その暗殺警察計画のですね、この片棒を担いでいたのはイスラエルのこう、宗教的なこの指導者たちだったわけです。しかしですね、この計画が発覚したということなんですね。でパウロはその間難を逃れてですね、夜のうちにこうカエサリアにいる総督のところに護送されることになったわけであります。でそのようなわけでですね、この暗殺に失敗したこの大祭司とか長老たちがですね、今度はこの弁護士テルティロという男を連れてですね、罪状を引き下げて返されまで、その総督のところに下ってきたわけです。彼らにはですね、本当にこの 総督にパウロを訴え出たわけです。そこでパウロはですね、自分についてこう弁明をするわけですが、今日はですね、その先ほど読んでいただきましたのはですね、パウロがその弁明をした箇所であるわけであります。パウロのですね、弁明は本当に筋が通っているわけです。彼の無罪はですね、明らかであるわけなんです。しかし今日のこの聖書箇所はですね、こう言ってるわけです。24章のですね、まず皆さん、22節ですね、男をご覧いただきたいと思うんですが、フェリックスですね、総督フェリックスですね。フェリックスはこの道についてかなり詳しく知っていたので、千人隊長、リシアが下ってくるのを待って、あなたたちの申し立てに対して判決を下すことにすると言って裁判を延期したと言ってるんですね。そして結果的にはですね、フェリックスが総督でありましたこの2年間、パウロはですね、この監禁されたままになってしまうわけですね。この先ほど読んでいただいた24章の締めくくりですが、27節にこうあります。さて2年経ってフェリックスの後任者として、ポルキウス、フェストボウスが赴任したが、フェリックスはユダヤ人に気に入られようとしてパウロを監禁したままにしておいたと、このように記されているんですね。結局ですね、今日読んでいただいたパウロの弁明はですね、このパウロの置かれている状況について何にもこういい結果をもたらしてはないんですね、ということなんですよ。確かにこの弁明の場面はですね、総督の前でこのキリスト者のですね、望みですね、希望をこの証しする、機会となったとはなったわけですよね。ところが総督フェリックスはですね、パウロの話に関心を持ったらしいことが伺えるんです。その先ほど読んでいただいたパウロの弁明の後の、24節に、こう書かれてるんですね。弁明した後に、数日の後フェリックスはユダヤ人である妻の、ドルシラと一緒に来てパウロを呼び出してキリストイエスへの信仰について、話を聞いたと記されてるんですね。このようにですね、話を聞いたわけです。まあね、本当に素晴らしいなということが起こってる。確かにね、キリストの話を聞きたいなんて今でも、知らない人から言われると嬉しくなるんですけどもですね、そんなこともあったんですよ。で、総督とその妻がキリスト教信仰を求めたのかなとですね、こうはっとね思っちゃいますよ。ところがですね、続きなんですよ。25節にこうあるんですね。しかしパウロが正義や節制や来たるべき裁きについて話すと、フェリックスは恐ろしくなり、今回はこれで帰ってよろしい、また適当な機会に呼び出すことにすると言ったというんですよ。ですね、こう言ってるんですよ。結局フェリックスもですね、その奥さんもですね、家族やみんなもキリストを信じたというような喜ばしい話にはなってないんですよ。なんだってな感じですよね。よくある話ですよ。それどころかさらにこんな話が続くわけですよ。26節ですかね、だがパウロから金をもらおうとする下心もあったので、 たびたび呼び出しては話し合っていたと言ってるんですね。このようにですね、どうも実に後味が悪いような話なんですね。この17節ですね、先ほど読んでいただきましたが、17節ではですね、こう記されているわけですよ。さて私は同胞に救援金を渡すため、また供え物を捧げるために何年ぶりかで戻ってきましたと言ってるんですね。何年ぶり、本当にですね、パウロはですね、この、ギリシャとかエーゲ海のあたりに、いっぱい教会を作ったわけですね。それでそのエルサレム教会のですね、救援金、献金を集めたわけですよ。でその献金を持ってきたっていうですね、きっとですね、このパウロの言葉を聞いてこの男はさ、きっと賄賂が取れると思ったのかもわからない。このキリスト教に関心があるふりをすればですね、こう何らかのこの伝道者からですね、吸い上げることができると思ったのかもわからないです。そして結局は今日 読んでいただいたみたいなこう弁明の言葉はですね、このパウロによって特別に有利に働いたわけでもなかったわけです。先ほど話しましたようにパウロはですね、2年間も、拘留されたままに、ですね、留め置かれてしまったという、そういう話に終わるだけなんですよね。その今日はですね、このパウロの弁明の言葉の部分だけを読んでいただきましたけども、この24章全体としてはですね、例えで言うならば今のですね、梅雨空のようなこのどんよりとしたこの厚い雲がですね垂れ込めたこの曇り空のような話ですね。なんとも鬱陶しい嫌な梅雨空ですよね。早く過ぎ去ってほしいなと思うような、パウロでなくても言われもないことを不当にこう追わされてですね、苦しみを味わされることはあるでしょうね。え、そこで自分の言うことがですね、目に見える良い結果を何も生み出さないことはいくらでもある。濡れ衣を着せられたりね、するわけですよ。そのような時に神様がですね、この本当にごく自然的に正しいことを実現してくださるのかといえば、どうもそのような世界が動いているようには見えないね。今なんかもそうですよ。神様どうしておられるのかなと思うような嫌なことがいっぱいありますね。侵略戦争を繰り返す国ね、また沖縄にですね、この辺野古の海を埋め立てて、あくまでも飛行場を作るんだというね、沖縄の人たちは本当にね、私たちは人殺しのお手伝いをずっとさせられてきたと言ってるんですよ。湾岸戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、もう数えきれないほどの戦病者たちが沖縄の軍事基地に運ばれてくる、その姿を見てきた。本当にですね、それをいつまで続くんですかと怒りを持っておられる。それを見て見ぬふうに何もしないような私たちなんですよ。むしろ人間のこの醜い思いばかりが渦巻いている。結局はそれで物事が進んでいくよりもしか見えないわけですよ。米兵による沖縄でのレイプ事件、もう本当に後を絶たないですよね。また軍用機が沖縄の街の中に墜落するような恐ろしいことも起きているわけです。 それが私たちの見ている現実の世界なんですよ。先ほどお話しましたが、濡れ衣を着せられて実際に悪者にされてしまうようなこともあるわけですね。そこで改めて今日の箇所に目を移していきたいと思うんです。別の視点でですね、この場面にこの全くなじまないこのパウロの姿が、見えてくると思うんです。そこにはですね、本当に不当なこの苦しみとかいろんな悲しみを背負されたながらですね、不当な訴えを間近で耳にしながら、なおそこで自分の不幸を嘆くこともない、相手のこの誠実なね、本当に不真実にこの濡れ衣着せるようなねことをするようなことにあっても腹を立てるでもない、またこの裁判の結果を心配することでもない、ただただですね淡々としている、やらなきゃならないことを、自分ができることを行っているこのパウロの姿が見えるんじゃないんでしょうか。で、もう周りのことは気にしない、ただ自分はキリストを述べ伝えるだけだというこのパウロの姿ですよ。この時間は弁明をするために与えられた時間だから、私自身のことを喜んで弁明いたしますと言ってるんです。限られた時間の中でただ事実を淡々と語るそのパウロがですね、そこにいるんですよ。私はね、このパウロの姿っていうのはすごいなと思いますよ。やれ誰が悪い、誰々さんがこうしたからとかね、どこどこの国が悪いだとか、そんなことを人のせいばかし言ってないんですよ。パウロ自身がですね、本当に事実だけを淡々と語ってるんです。そこにパウロがいるんですよ。これはね、明らかにパウロはイエス・キリストの復活の光の中で語っているんだ、自信を持ってパウロの語っている姿なんですよ。周りの、状況からね、理解されないとか、明らかにこう浮いてる状態ですよ。そういう置かれてる状況にマッチしてません。ただどんよりとした曇り空に溶け込んでしまわない。彼はこの世においてですね、明らかに異質な姿を持って異質な言葉を語っている。その時代にそぐわないことを言ってるわけです。そのね、あの時代にそぐわないことを行っている。その言葉の中心にあるのは復活の希望があるからだと思うんです。イエス・キリストが復活された、その復活の希望の中に自分もあると確信しているからなんですよ。14節から、16節ですね、着目します。しかしここではっきり申し上げます。私は彼らが分派と呼んでいるこの道に従って先祖の神を礼拝し、また律法に即したことと預言者の書に書いてあることをことごとく信じています。さらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いております。こういうわけで私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つように努めていますとですね、このようにですね、パウロはですね、堂々とこの述べているんですね。正しいものも正しくないものもやがて復活すると言ってますけれども、要するに死で終わりではないということなんですね。死が終着点ではないんだよということを言ってるんだ。 私たちはこう死に向かって生きているわけじゃないということです。しかもそこで単にですね、霊魂はな、決してなくならないというようなね言い方はしてないんですよ。復活と言ってます。この復活と言いますのはあくまでも神様の技なんだということです。神様が私たちの死を終わりじゃないよと知ってるんですよ、ね、死と言いますとね人間がもはや何もできなくなるそういうことですね。いわば人間はこの死の手前までは本当にまあねこうね自分が最大のことをやってきたんだって誇りを持ってそのような顔ができするかもわかんない。しかしそんなもん人間が何も成し得なくなる時が来るわけです。自分自身の状態についても自分自身が生きてきた人生についても自分の犯してきた罪についてももはや何もすることができなくなる時が来るわけですよ。そうですね。しかし人間が成し得るところがですねゼロになったところでなおそこから神様がおられると言ってるんですよ。復活の主がおられる。そしてそこにおいてはまさに神様が神として関わってくださると言ってるんです。人はそこで初めて本当の意味で神様を神として知ることになるわけです。それが復活とこの表現されている神様の御業なわけですよ。この地がこの世界が神の世界として実現した時ですね、そこにもう一度私は来ると約束をしてくださいました。で、その時私たちも復活すると言ってくださいました。その神様の御業であるわけであります。であるならばですね人間にとって何よりもこの重要なことはですねそうした神様との関係じゃないでしょうか。皆さん15節です。15節見ますとねさらに正しいものも正しくないものもやがて復活するという希望を神に対して抱いています。この希望はこの人たち自身も同じように抱いていますと言ってます。正しいものとか正しくないものと言われてますけどもそれは単に道徳的な正しさのことじゃないんですよ。それは神様との関係の話です。神様との関係はですね死んで終わりではない。それこそが死んでも重要なになってくるわけです。だからこそパウルは言ってるわけであります。16節です。こういうわけで私は神に対しても人に対しても責められることのない良心を絶えず保つようにして今努めていますと言ってます。まあすごいこと言ってますね。だからこの良心を得るわけですよ。誰からもこの責められることのないね自分の良心ってものを絶えず保てるように努めてるんだと。確かにそうですよ、ね、誰に対しても、ね、良いようにしていくってことですよ。ですねこの自分のねこの弁明ですぐに無罪として釈放されるのかそれともですねこのままこの囚われの身のままが続くのかあるいは敵対者にですね、まあ報いることができるのかそうではないのかですね。自分の行うことが目に見える結果を生むか生まないかパウロにとってはですね そのようなことはある意味でどうでもいいわけですよ。彼にとって重要なことは、そこで誰に向かってどう生きるかということだったわけですよ。ねえ。その意味では、彼自身は本当に晴れ晴れと神様と共に生きているわけです。やがて自分の死においてさえ、復活という御業を表される神様、その神様と共にいるわけです。相続の前で裁かれていても、牢屋に拘留されていても、神様が共にいるわけです。いえば彼は復活の光を見て、その復活の光の中を生きているんですよ。まあすごい生き方だなと思います。すべてを委ね切っているこのパウロの姿ですよ。堂々としてますよね。私たちもまたですね、この同じ光の中を生かされているんじゃないんでしょうか。だからね、人は何と言おうと、濡れ衣を着せようが何だろうが、何やってんですかというのはですね、本当にそのような姿勢で行くことができるんじゃないんでしょうか。人を陥れるようなことをしたりとかする人っていますよね、本当に。だけど、そんなものはやらしとけばいい。私はそう思いますよ。ねえ、パウロが見ていたこの光がですね、同じように差し込んでいるところ、それがね、教会なんですよ。私たちが今捧げているこの礼拝にも注がれているんですよ。私たちがの日常がね、本当どんよりとした曇り空のような、たとえそういう状態であったとしても、私たちがそのような状況に行かざるを得なかったとしましてもね、今は光の中に身を置いている私たちがですね、確かにここにいるんですから、だからどのような時にも光が、復活の光が差してくるんだと信ずることが大事だと思います。私たちが本当に復活の主をですね、礼拝するためにこの集まっている、あるいはどこにおいてもその御言葉に聞いているならばですね、パウロと同じように信仰の言葉をですね、口にして、そして信仰によって生きていくことができるんじゃないでしょうか。それは皆さんがですね、どのような状況に置かれたとしてもですね、同じようにですね、たとえ礼拝に出席できなくても神様と向き合う姿勢が問題だと思うんですよ。今もホームページ等を通じて御言葉に聞いてくださっている方たちが大勢いらっしゃいます。先週はいけませんでしたけども、ホームページで、御言葉に聞くことができましたというご報告をいただきますとね、本当に嬉しくなりますよ。やはりですね、主の日の性別してこの場所を選ばなくても、たとえね、神聖礼拝教会に集まらなかった時でも、この電車の中で御言葉を聞いておられる方もいらっしゃるんです。ですから常に神様の御前にですね、居住を正していただきたいと思います。どのような場所におられてもですね、自分たちの姿勢を正していくことがとても大事だと思います。聖書に聞いて祈りを捧げて、復活の主を本当にですね、礼拝しているならば、皆さんは確かにパウロと同じように、復活の光の中に身を置いていることなんです。そういうですね、信仰の思い、信仰の行いを成していくことができるんですよ。そして、またその中から、再び日常生活の中にまた戻っていくんですよ。復活の主を礼拝して主と共にあることが私たちにとって 徹底的に重要なことであるならばですね、この世の中に出て行っても私たちは一緒に暗くなってしまうことは決してないわけですよ。どんな状況になってもその中に溶け込んでしまうことはないんだ、ね、暗闇の中に溶け込んでしまうことは絶対ない。私たちはパウロと同じように神様と共に本当にですね晴れ晴れとした復活の光の中をね生きていくことができるんですよ。そうした日々のに向かってこれから私たちはですね、歩み出していきたいと思います。どうか皆さんにですね主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、私たちはこの復活の希望の光の中に生かされていることをこのパウロの弁明から聞くことができました。常にこの梅雨空の曇り空の中に今ありますけども希望の中を生きていくことができますように、どうか主よ私たちに信仰の光をお与えくださいますようにお願いいたします。願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。